はい、応仁の乱後に守護大名の多くは没落って書いてあるけど、味噌があって多くは没落なんで、中には、うまく戦国大名に生き残ったタイプもいるのが、その下、例外、今川、武田、六角、大内、大友、島津と、はい、これが、守護大名から戦国大名に生き残ったタイプだけど、はい、覚えられなかったら枠の上に覚え方と、今だけ、うちの音も、うんち6回します。で、今だけ今川武田大友大内、あれ、うんこドリルがあるんだから大内は大丈夫だ、で、六角します。授業のコンプラの基準もなんか作ってほしいよね。どこまでがセーフでどこまでがアウトか。お前はそのギリギリの戦いをしてるだけじゃないか。はい、で、別にこれはギリギリに戦えても何でもないけど。はい、で、そっからまあ、こいつらは、うまく生き残ったタイプだけども、その下のところと、はい、一方、他の校舎で起きたのは下克上でしたが、守護代黒人が、黒人から成り上がるタイプは結構すごいよね、と。毛利元成とか、長宗我部元親とか、伊達とか、そこら辺が黒人出身だけども、と。はい、そっから守護代や黒人が台頭して、戦国大名に成り上がっていくわけだけども、彼らの特徴は実力で両国支配を強化しと成り上がっていったんで、守護大名のように、守護大名は室町幕府から守護という特権は、まあ、この、役職を与えられて、その権利を行使していたけども、と、一円治業化成し遂げられなかった守護大名に対して、戦国大名は、天皇の荘園、それからあとは自社領の荘園、関係ねえからと、全丸ごと俺の領地化するわ、と、両国の一円支配を確立、これは政後問題対策として赤でアンダーライン、もしくは青でアンダーラインでも引いとけ。守護大名は一円治業化できなかったってやったよね。一方で戦国大名は一円全部丸ごと自分の領国化、領地化しますから、それを大名領国制とか言ったりするけど、と、はい、その戦国大名の、まあ、代表格として、もともと守護大名として名家だったのが、三管領の柴氏と、柴氏に関しては細川柴畠山、まあこれ32ページの解説読んでくれば、勝手に出てくるけど、と、その細川柴畠山の、柴氏の領国をかっさらったのが越前の守護大であった朝倉氏と、それからあとは尾張の国の守護大であったのが織田氏と、先生これもしかして信長の家柄ですか、と、あ、信長はこの織田家の家来の家老の家柄なんで、と、この織田氏の家来なんで、信長の家柄ではないです、正確にはと、で、それからあとはその下、京極は、これは、侍どころの長官諸氏っていう重要な役職は4つの家柄、京極山名赤松一式っつって、京の山は赤一色とかいう有名な覚え方があるけど、京極って名字マジかっこよくね。俺も京極にしようかな、名字。下の名前は誠で行こうかな。そうすればもう仕事しなくていいんだよね。だって、その子落としたらいいんでしょ。鈴木財閥よ、その子って一番の優良物件よ。ランなんて空手しかできねえしでしょ。父ちゃんしがない、何もできない名探、迷える名探偵でしょ。お母ちゃんしかね、財力持ってないし、工藤新一もあいつも金持ちだしな。つか、あのコナンの登場人物金持ちばっかやねん。服部平次もそう、大阪本部長のあれでしょ、息子でしょ。何あいつら、くたばれ、くたばれとかね。で、そっからなんだっけ、その京極氏の領国をかっさらったのが三日北近江の浅井氏、まあ黒人出身から、そっから、先生南近江は、あと南近江にはね、これは六角氏がいたから北近江まで、近江の北側半分しか支配してないけど、あとは出雲の守護代であったのが天子氏と、このような下のものが上のものを上回っていく風潮のことを下国上って言いますが、下国上の国に関してはどっちでも OK と、別に漢字に関しては気にしないで結構だけど、下国上の典型例 として知られているものが、その下の3つかなと。はい、まあ3つに関しては、1つ目の、まずは、と、はい、時頼なりの領国に関しては、時なんかどっかで見たことない前回、時氏の乱とか、まあ、時康行の乱っていうのが、美濃中心の守護大名で出てきたよね、と。ですんで、この領国に関しては、美濃の国で起きた、下国城なんで、右側に場所分かってなかったら、右側に、斎藤義達の右側に美濃って書いておきな。で、その、昔の守護大名であった時氏の頃から、と、この下は時頼成ってやつが守護大名でしたが、時頼成は聞かれない、時氏だけで十分。そっから、まあ、もともと、はじめ長石ってやつの、ここで、元に使えるようになったのが斎藤道三ってやつで、まあ、昔の通説で言うと、もともとこいつの出身、身分どんな出身だったか知ってる人、と。油売りの商人です。で、油売りの商人で、と、まあ、いろんなところを行商していく中で、美濃の国にたどり着いて、と、さあさあさあ、皆さん、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、と、今からね、世にも珍しいね、珍道芸をお見せいたしましょう、と、こちらのですね、まあ、秘釈みたいなものをですね、用意いたしまして、と、この油をですね、ここの容器に垂れ流してみせましょう、と、で、一文銭、つまりまあ、五円玉みたいなところに、しか穴が開いてない状況に、上からですね、ここで油をですね、一滴もこぼさずに、入れてみせましょう、と、もしも私がですね、できてもこぼしてしまったら、皆さん無料でお持ち帰りください。でもまあ、もしも私が入れることに成功したら、お買い上げいただけますかつって、もうみんな集まってきてと、で見事に大成功と、でそこから、まあ、商人として財を成して、最終的にはこの時氏の家来であった、まあ、やつの養子になって、しかもそいつをぶっ殺して、父親ぶっ殺して、家督を継ぐんだけどもと、最終的にはその主君であった時頼成も追い出して、美濃の国を奪い取ったのが斎藤道三一代で、美濃の国を奪い取った国取りっていう風に言われていましたが、残念ながら歴史っていうのはですね、いろいろ違っていて、と、近年の研究では、斎藤道三の父親の頃からもうすでに美濃の国に、居座って、そこから、この時氏の家来になっていて、子供の代の時の斎藤道三の時に主君追い出して、まあ、この国を乗っ取ったって言われてるんで、実は親子2代にわたる下国城だったっていう研究が進んでますと。先生、そういうなんかロマンとか全部消していくんですか、と。そう、高校生には真実を教えてあげないとね、と。はい、そして、まあ、ただその後、斎藤道三は、美濃の国の下には尾張の国があるよね、と。ここ出身なのが信長でしょ、と。で、信長のことを、まあ、見込んで自分の、まあ、娘、貴重姫っていうのを嫁がせるんだけど、信長は信長で、貴重姫っていう名前があるにもかかわらず、貴重とは呼ばずに、と、美濃からやってきた姫様だから、能姫能姫っつって、わ、聞いたことあるんじゃんと、ね。で、その能姫と結婚することになるけども、と、斎藤道三は、まあ、信長が一応うつけのふりをしている、うん、まあ一応真実かどうか確かめるために会見するかつって会見してみたら、信長のまあこの能力の高さに、これ気づいて、と、ああ、あいつやべえわと、ね、あいつバカのふりしてるだけだわと、これいずれあれだ、俺の息子もバカ息子だからと、将来的には多分あれだな、信長に敗れて俺の息子は、うん、信長の家来になるだろうなつって言ったと、されていますが、まあ、その子供の義達はそれにぶち切れたっていう説もありと、諸説あるけど、そこからその義達は、まあ、親父に評価されてなかったけど、逆に親父を、まあ、滅ぼして、子供に下克上を起こされちゃったのが斎藤道三と。はい、斎藤義達に関しては放っといていいよ。結構強かったんだね、斎藤義達も。実は信長がずっと美濃の国攻略できなかったのは義達がいたせいですから。はい、一方でその下の大内義隆、末春方、毛利元就の関係に関してはさっきやったからいいでしょうと。ちなみに毛利元就は秋の国の黒人出身だからな。だから黒人から成り上がった代表格っていうのはここで知っといてほしいけど、と。はい、その後、最終的に彼はもう両国やばいねと、ね、もう中国地方完全に制覇してんじゃんと。はい、で、下に空いてるスペースがあるから、後と、はい、左下の方に書いておくのが出雲地方の何氏を滅ぼして中国地方を統一しましたかと。 雨ごしも滅ぼして中国地方統一と。はい、でその下克上の中で最たる例として、まあ、有名なのが、はい、松永久秀だけどと、はい、この頃の将軍に関しては応仁の乱が、まあ、終わってから将軍は全く権威も、権威しかない状態と、でそんな中で13代将軍だったのが義輝だけどもと、足利義輝だけど、残念ながら権力はもはやなしと、で慣例の細川晴元に実権にいられていたんだけども、その細川晴元を追い出して、そこから実権を握ったのが家臣の三好長慶と、ところが三好長慶の、溺愛していた、まあ、子供のね嫡男の義興が21歳で亡くなるわ、弟も死んじゃうわ、ね、そこから政治に対して興味なくしちゃって、もう家臣の松永久秀に全部丸投げと、で、その松永久秀が実権握るんですが、その松永久秀が毒殺したと言われてるのが、それが、義興ですと。主君の嫡男殺したんですかと、はい、それからあとは自分の一応主君は将軍義輝だけどと、義輝も言うこと聞かないから、じゃあ義輝も将軍も殺しちゃえばいくねっつって、将軍殺してと、ね、東大寺もなんか邪魔だから焼いちゃえばいくねっつって大仏焼いちゃった人と、その下と、左側の方に書いておこうか、の松永、細川晴元、三好長慶、松永久秀で、松永久秀は後13代将軍足利義輝を殺害し、東大寺の大仏殿も焼いてます。これで東大寺の歴史も聞けるから、東大寺だったら昔の大仏造りの御事りから、大仏、開元供養を聞いてきてと、誰が、尽力しましたか行基と、でその後、鎌倉時代の時に何て焼き討ちで平重衡が何て焼き討ちを行った、で誰が再建供養に、まあ、尽力しましたかと、長元、それからあとは陳和の協力と、であとは戦国時代に焼き討ちされてますか誰にですかつって、で松永久秀と、で、まあ、松永久秀に関しては、まあ、この人はね戦国の共有って言われる、まあうん、まあそうだな、戦国のボンバーマンって言われる人だけどと、彼のやった三悪行って言われるのが主君の三好、ここの、三好長慶の、長男ぶっ殺すと、それからあとは将軍も殺すと、それからあとは東大姫焼き討ちと、で、一方で、まあ、その将軍義輝殺した後と、14代将軍には、いとこの義秀ってやつを連れてくるんだけど、それに、まあ、ずっと怒ったのが弟の義昭でと、なんでやねんと、兄貴が死んだ後になんで俺が将軍になれんのよと、誰か俺のこと将軍につけてくれる人いないっつってんで、最終的にこれ信長のところに頼ってくるんだけど、信長は当時美濃と尾張も統一していて、はい、もうここから京都に行ける準備万端と、ですね、あ、分かりました、じゃあ義昭様を将軍につけるためにね、6万の軍勢率いて京都に攻め上りましょうっつって、もうあったのはね、まあ、もちろん松永久秀よと、ですね、松永久秀もやっべーと6万の軍勢と、信長様、僕実の信長様のことマジリスペクトしててと、僕あの今茶道が超、まあ、今流行ってるところでと、これの茶道のね、まあ、これの茶器の一級品を持ってるんですけどと、これのつくもがみなすっていうのをこれを信長様にプレゼントするんでと、家臣にしてくれませんかと、ああもう全然よと、つうかこれ超レアもんじゃんとね、やばいよね、ポケモンでいうところミューレベルじゃねえとね、いやいやいや、まあ、それで家臣にしてもらえるんであればもう本当にありがたいことでと、いやマジ嬉しいわと、まあ、家臣にしたらっつってで信長の家来になってと、はい、ただ2回裏切ってますこいつ、で、それでも信長許してあげてんの、信長結構優しいの、信長のイメージはキリンが来るのおかげで、かなり変わったんじゃん見た人と、うん、あれ正しいよ実は、うん、あれ非常によくできてますと、僕見てないけど見て てないの。うん、あの逆に終わった後になんかすごいあの最近の新説を取り入れてるっていうので、いやそれは見ればよかったっつって後悔した、ね。昔はだから本当に定説ばっかでつまんねえなっつって間違った歴史をしやがってっつって思ったけど、あ、そっから信長の、まあ、一応家来になるんだけど、ただ2回裏切ったから、ああ、松永はどう、お前さ、あれもう一つ平蜘蛛ってやつも持ってんだろうと、平蜘蛛もよこせやと、いや平蜘蛛あげられませんよとね、だってさ、つくもがみなさんあげたじゃないですかと、いやいいからよこせよくれよと、いやさ平蜘蛛あげられませんってと、くれやと、ダメですって、殺すぞこの野郎と、やれるもんだったらやってみろこの野郎つって、でその後自分の居城の四季三条ってところに立てこもってと、久秀、まああれだ、その平蜘蛛俺に起こすんだったら、まあ許してやってもいいぞとね、まあ命だけは助けてやってもいいぞと、あ、何、まあそんな平蜘蛛欲しいのと、あげようか、おーおーくれよと、あげた、おめえにあげるぐらいだったらと、あ、何、おめえにあげるぐらいだったら一緒に爆破して死んでやるつって、で爆破して、死んでった日本初の爆死した人間、まあそこから日本初のボンバーマンと言われていましたが、近年の研究ではと、ね、まず三好の長男、殺害したという記録は、これはどこにもありません。毒殺したという記録は後世になって、作られた話なんでと、単純に、まあ三好のその一族が勝手に死んでったんじゃないかと、それからあとは、将軍殺したのは、松永久秀じゃなくてと、これ三好三人衆って言われる、松永と一緒に行動を共にしてた時 で松永久秀その時に京都にいないんです、ちゃんとアリバイあるんで、それからあとは東大寺もその時に三好三人衆と争ってる時に、その時に、東大寺で、戦争してて、まあ、東大寺で戦争してるっていうのがやばいんだけどと、その時に三好の軍勢が放った火が、東大寺に燃え広がったっていうふうに言われていますと、あとは爆死したっていう話も、残念ながら、実はただの自害です。城に火放って自害しただけなんで、実は全部松永久秀の三悪行とか言われるやつは、近年では否定されてますと、はい、これが、歴史の真実と、世界はこの世界は残酷なんです、そういったロマンはどんどんどんどん消されてますから、はい、そしたらおしまいにしましょう。お疲れ様です。